原恵里と
砂川信夫の
仕事と遊 び、どっちが大事
か。
はい、この番組は声優仙台恵里とアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びについて本気度 120% で話す番組です。いきなり、
はい、
いきなり噛むという、はい、よろしくお願いします。砂川さん、
お願いします。
はじめまして。
そうですね、はじめまして。
はじめましてですよね。はい、まあ、ポッドキャストを聞いてくださっている皆さんには、なんで2人が一緒にこのね、ポッドキャストの番組を始めることになったのかというのが全く経緯がわからないと思いますので、はい、初めましてという感じなんですけど、砂川さんはアナウンサーということで良いんでしょうか。
そうですね、もともとラジオ局でアナウンサーをやっていて、
うん、
まあ今もフリーみたいな感じで活動しているっていうような形になってます。う
ん
う
ん、なるほど。どんな、私のアナウンサーのイメージっていうと、なんかこうニュースを読むとか、現地に行って、こうなんだろう、レポートするみたいな、なんかテレビのイメージが多いんですけど、砂川さんはそのジャンルみたいな、アナウンサーとしてのジャンルはどんなことをされている方なんですか？
そうですね、ジャンルで言うと、うん、まあ、まず元々がラジオ局のアナウンサーだったので、ニュース読むこととかはあったんですけど、
うん。うん、
ただまあラジオの場合、現地に行ったりとかリポートとかっていうのがなかったので、そこまで報道の経験とかはなくて、
うんうんうん、
で、今はスポーツチームの MC とかが多いので、どちらかというとスポーツ系のところの喋るお仕事が今メインっていうような形で活動をしています。
スポーツですか？ちなみにどんなスポーツを実況
は、
うん、
今は野球とバスケと卓球の3つですね。うん、
へー。その野球、バスケ、卓球はもともとプレイヤーっていうかその部活とかでやったりとかしてたんですか？
卓球は中高社会人やっていて、
うん、
野球は見るのがずっと好きで、バスケは本当この仕事し始めてからっていうような感じです。
うん、なんかこう、あれですね、バスケとかってなんかこう、早いじゃないですか、展開が。
いや、めちゃめちゃ早いです。
ね、あれ目で追っかけられるんですか？
目では。素人
みたいな質問。
追っかけられてない時も正直言ったら、あります、
うん。
なんか笛が吹かれて止まったけど、
うん、
ん？誰がファールしたの？みたいなのは、
でも審判の仕事ですもんね、それはね。ファールしたかしないか、そうですね。うん、実況だもんね。
で、その後は審判とか手とかでちゃんと出してくれるんで、うん、まあそれを見て、うん、ああ、うん、愛媛ナンバー〇〇選手のファールです。みたいなのをアナウンスするっていう感じですね。
なるほど。わお。ありがとうございます。なんか私結構ラジオ番組やらせてもらうことが今まで声優なので多かったんですけど、アナウンサーさんと一緒にパーソナリティをするっていうのは初めてなので、なんかすごく新鮮な気持ちですね。はい。改めまして、その、私自己紹介まだだったんですけど、声優の仙台恵里です。はい。普段はアニメとかゲームの声を当てたりとか、なんかそういうようなお仕事をしていて、ラジオに関わることもずっと、続けていたんですけど、一番最初にパーソナリティとしてデビューしたのは、高校1年生、いや、なんかそのあたりだったんですよね。
そんな早かったんですね。
う
ん、
そうですね。なんかこう、アニメの番組の、それを宣伝するのとちょっと絡めたラジオ番組やらせていただいていたんですけど、なんていうんですかね、知識もないまま、とりあえず喋ってみたいな感じでマイクの前に連れて行かれたので、もう一番最初の収録もめちゃくちゃだったんですよ。なので、リスナーさんからお叱りもいただいたりとかして、でもこれじゃダメだっていう感じで、ちゃんと、喋れるようになろうっていうふうに、高校生の時に思ったのがスタートだったんですよね。なんかこう、砂川さんはアナウンサーになるための、なんかトレーニングみたいなのってあったりするんですか？
いや、僕は正直やっていなくて、うんうん、アナウンススクールとかにも通ったことが、なくて慣れちゃったんで、うん、なんか本当相当レアなケース、
なるほど、
思っていて、
うん、
ただまあそのテレビ局じゃなくて僕もラジオのアナウンサーになりたいっていうのがあったので、
うんうんうん、
その番組で喋るためには頭の回転だと思って、
うんうん、
大学時代とかそのヤフー知恵袋を一覧でブワーって見ながら、うん、ヤフー知恵袋のそのお悩みに対して自分が全部答えていくみたいなのを一人で練習としてやっていました。
そうなんだ。なんかちょっとね、砂川さんとまだこうやってちゃんとお話とかするの、まあなんか 出会ってから多分もう3ヶ月とか4ヶ月とかは経って
そうで
ると
す
は思うん
ね。
ですけど、お互いのパーソナルな話っていうのをまだそこまでね、知ってるわけじゃないので、今のエピソードを聞いて、なんか努力家なのかなみたいな、 なんかちょっとなんかそのバックボーンが見えたような気がしましたね。なんかこう、今の話聞いてて思ったのが、私も声優になるためのトレーニングっていうのを、基礎から学んできたわけじゃないので、そのお芝居のトレーニングっていうのは基礎から学んできたんですけど、一番最初は子役だったので、なのでなんかこう2人ともちょっと特殊な感じで、アナウンサーになり声優になりっていうキャリアを持っているのかなっていうふうに思ったんですよね。で、なんかこの番組を砂川さんと一緒にやりましょうっていうふうに、私からお誘いしたんですけど、なんか私から見て砂川さんって、なんかこう自分のやりたいことに関して、なんかこう、なんて言ったらいいのかな、どんどんなんかこうやりたいことに進んでいってる人だなっていう印象があるんですよね。な
ありが
の
とうござい
で
ます。
私とちょっとそういうところ似てるのかなと思って。なんかこう仕事をなんか楽しみながら、活動しているっていうところを、なんかこう、お互い声の仕事をしているっていう側面から、私たちのお仕事ってこんな感じなんだよとか、みんなのお仕事はどんな感じなんですかっていうのを番組内で話していけたらいいなって思うんですけど、私たちってアナウンサーであり声優であり、社長でもあるんですよね。
そうですね。
アナウンサーで社長っているんですか？他に
なん
いらっ
か
しゃるん
難
ですか？
しいですよね。僕もなんで、フリーなんですかって言われたときに、一人会社で自分の会社でこのアナウンスの仕事をやっているので、フリーでは正確に言ったらないじゃない
ないんで
です
よ
か。
ね。
でも一人でやってるんで、なんか動き方とかやり方は全くフリーの方と一緒なんで、すごい説明が難しいですよね、そういう時に。
です
フ
よ
リーですけ
ね。
ど、会社やってますけど、まあフリーみたいな、なんかよくわかんないです、本当に。
なんかこう一応、その会社、砂川さんだったら砂川さんの会社に所属しているアナウンサーであり社長でありですみたいな感じですよね。私も同じ感じなんですけど、なんかこう他にもアナウンサー以外のお仕事とかっていうのもされてたりするんですか？
あ、そうですね。アナウンサー以外の仕事が、旅館やホテルさんのウェブのマーケティングと、あとはまあインスタグラムのマーケティングコンサルタントっていうところの、まあ大きくはその3つの仕事っていうのをやっている感じです。
なるほどな、なんか謎が多い男だなっていうふうに思うんですよね。なんかアナウンサーをやりつつそういう仕事もしてる人って、なんかあんま聞いたことない、珍しくないですか？
そうですね。多分、周りにはあんまり、まあ、ちらほらちょっと最近なんか副業アナウンサー的なのが出てきたかなぐらいの感じですね。
そうなんだ。なんかその辺の話とかもちょっともっと私たちが仲良くなったらいろいろ教えてほ しいなっていうふうに思っているんですけど、そもそもそのアナウンサーをやっていて、好きなやりたかったラジオのお仕事もやれてて、なんで起業しようかなっていうふうに思ったんですか？
あ、そうですね。なんか僕の経緯でいくと、まあそもそもラジオ局のアナウンサーから今フリーのアナウンサーになったみたいな経緯ではなくて、ラジオ局のアナウンサーで働いて、その後まあ株式会社リクルートっていうところで広告の営業を3年半やって、で今起業したっていうふうに至っているので、まあまずそこに1個会社が噛んでいるっていうところと、あとは、先ほど仙台さんがお話してくれた、アナウンサーの仕事だけじゃない人珍しいよねっていうところにつながってくるんですけど、今僕愛媛県で地元で活動をしていて、正直地方ってなると、一本あたりのお仕事の単価とかが、やっぱり東京とか大阪と比べて、ちょっと下がってしまうんですよね。
そうなんですか。それってどの辺で気がつきましたか？あれ、なんかちょっと東京と違うかもって。
東京と違うなまでは気づいてなくても、ちょっと安いなっていうのは結構早めには気づいて
そうなんですね。
ました。特に僕が働いてるのはラジオ局だったんで、そのラジオだけの広告費の会社と、正直テレビとラジオも両方ある っていうような会社とかだと、やっぱそのフリーの方のギャラっていうところも、まあもともと収入が違うんで変わってくるので、
生々しい話だな。
いや、そうですね。なんか初
ね、
回からまあまあちゃんと話してるなって
生々
感じ
しい。
は。
なる
そん
ほ
な
ど。
感じだったんですけど、っていうところで男性の方がフリーで喋る仕事だけで生活するってなると、一人で生きるならいけるかもしれないんですけど、結婚して家族できて養うってなると、まあまあ難しいんですよね、
そう
現
な
実
んで
的
す
に。
ね。
で、逆に女性の方とかは、まあ旦那さんの稼ぎがあって、まあ元アナウンサーの方が副業とかじゃないですけど、まあやりたいからやるとかだと、まあ二人の収入なんで問題ないんですけど、なんで男性の場合は喋る仕事だけっていうよりも、他の仕事とかいろいろやらないと結構厳しいのかなっていうところで、まあ何かしら他の柱も作ろうっていうので今に至るっていうような感じになってます。
なんか、偉いって言うとあれですけど、すごいですね。なんて言ったらいいんだから、やりたい仕事をやるために、まあ、なんかその仕事について、で、やっぱ、やりたい仕事だから楽しいじゃないですか。なん
そう
か
で
そ
す
の、
ね。
安くてもいいから、なんかこう、出たいっていう、まあ、テンションの人もいると思うんですよね。でもそれも、別に悪くないことだとは思うんだけど、いや、でもちょっと待てよと。自分の人生のね、今後のことを考えて家族を持ちたいしってなった時に、いや、ちょっと変えていかなきゃいけないなっていう発想に慣れたところがすごいなって思うんですよね。じゃあ一回その就職を挟んでるっていうことですよね。
そうですね。まあ、一回ラジオ局辞めた時はもう完璧に放送系の仕事っていうのは考えてなかったので、で、まあ、リクルートっていうのが3年半の契約社員だったんですよ。僕が働いていたのが。なんで、まあ、3年半でしっかりいろいろ勉強して、まあ、もう一回就職しようかなって思ってたんですけど、まあ、なんか起業の方がいいかもっていうのを本当、退職する直前ぐらいに思って、急遽起業したみたいな感じですね。
思い立った人。
そうですね。3年半の契約期間があって、残り半年ぐらいで起業しようってなりましたね。
なるほど。で、社長の道に入っていったって
そうです
感じです
ね。
よね。
そうなります。
なんか、私もまあ、起業して社長になったんですけど、なんかこう、まあ、いろいろなね、経緯があって起業してるんですけど、まあ、番組が進んでいた時に、おいおい話すことになると思いますけど、まあ、平たく言うと、人助けのために起業してるんです、私って。
はい。
なので、人助けのために、なんか綺麗すぎるな。なんかその 一緒に、じゃあ、みんなで会社をやりましょう、みたいな感じでの起業だったので、私自身の、なんか、やりたいこととか、野望とか、そういうのって、起業当時、一切なかったんですよね。なので、やっぱり、会社って、起業理念とか大事じゃないですか。その辺って、なんか、砂川さんは、もともとまあ、半年間の準備期間があった時に、起業理念みたいなこととか、そういうのって考えたりとかは、したんですか？
理念とかは何も考えてなかったの
そんな
で、
似たもの同士っぽいじゃん、どうやら。
そうですね。で、あれですよね。仙台さんはなんて声優ってお話ありましたけど、今そう声優事務所っていうところで社長っていうような形なんですよね、今が。
そうです、そうです。あと、声優事務所もやってるし、なんか音響制作って言われている、例えばドラマ CD 作ったりとか、それで、うちの会社だけじゃなくて、外の事務所さんの声優さんに、これに出演していただけないですか？みたいなことをやったりっていうこともしていたり、あとはなんか、おいおい話すけど、細かい仕事結構たくさんやったりとかしております。
そういうエンタメ系のお仕事で人助けっていうところはなんかどういったところが人助けっ
それ
てい
は
うふうに思ってるん
ね、
ですか？
エンタメでっていうよりは、私、起業、まあ、事務所作ったのが2020年の7月に作ってるんだけど、まあ、その年って何があったかっていうと、まあ、世界的にコロナウイルスが蔓延した
そうです
年
ね。
なんですよね。で、そんな中立ち上げたんですけど、なんで立ち上げたかっていうと、あの当時、声優のマネージャーさんって営業職なんだけど、そのマネージャーさんが、失業したんですよね、結構。外にやっぱ行く、仕事がなくなっちゃったので、 まあ、いろんなね、エンタメ企業が打撃を受けたと思うんだけど、声優業界もその中の一つで、マネージャーさんがなんかこう必要なくなったって言うとあれだけど、もうどうしても雇いきれなくなったみたいな会社があった。で、失業しちゃった。で、私はフリーランスで自由にやってたんですけど、なんかフリーの声優とフリーのマネージャーで一緒に何かできないですかっていうふうに相談されて、って正直私はなんか自分で自分のお世話するの結構嫌いじゃなかったので、なんかそもそも何だろう、好きにやりたいから事務所から家出してきたわけで だからなんかマネージャーさんとか、まあいらないって言うとあれだけど、その時の私にはね必要なかったんだよなって思いながらも、でもなんかその初めて会ったマネージャーさんだったんだけど、なんかすごく困ってると。で、あの時はその就職とかもできるような状況じゃなかったじゃないですか。今、ズーム、こんなにたくさんね、いろんな、ミーティングで活用されてるけど、ズームって何っていうところから4年前ってスタートしてたと思うんですよね。で、
そう
今
ですよ
さ、
ね。
なんか裁判とかも、Google Meet でやったりっていう なんか遠隔がね、めちゃくちゃ進んだ世の中になったんだけど、企業の面接とかもズームでやるところもあったりするわけじゃないですか。だけど、そういうのがなかったから、やっぱり現地に行って面接しなきゃいけないっていうのができない世の中だったんですよね。で、就職できないっていうふうに1ヶ月後に連絡しても、まだちょっと就職困ってますっていう感じで、本当に困ってそうだったから、じゃあ一緒になんかやりましょうって言って、何人か、じゃあ私一人でちょっとマネージャーさんの面倒は見きれないから、何人か声優同時に面倒を見てもらうことができたらお願いしますっていうふうに言って起業したので、なんかそのミニマムな人助けからスタートしてるんですよ。
なるほど。
広くね、そのエンタメ業界を助けたいみたいな感じでの起業ではなくって、もう身近にいる人をまず助けたいっていうところから起業してるっていうような感じなんですよ。だから私がやりたいことっていうのは、なんかそこに、その当時はね、なかったんですよ。社長になりたいわけでもなかったし、事務所を立ち上げたいわけでもなかった。だけど、そういう状況になったっていう感じで。だけど、まあ、今4年経って、まあ、最初の1年は本当に社長としても、社長って何すごい人なんでしょみたいな、なんかそういうレベルの、別にすごくないんだけど、誰でも社長になれるからね。だけど、なんかこう、そういう感じになって、まあ、なんか一個のこと成し遂げると、わーいって嬉しくなるものなんだけど、でもそれだけじゃ続かないっていうふうなのに、気づき出すんですね、半年くらいで。で、これはちゃんと社長としての勉強もしなきゃいけないと思って去年、一昨年とか1年かけて、経営者研修に通ったりとか、なんかいろいろやって、ようやく、まあ、去年ぐらいから、うちの会社ってこういう会社ですっていうのを自信持って言えるような感じになってきたので、私的にはなんか今年、1年目みたいなイメージありますね、自分の会社の。やっと出向みたいなところが、あったりします。
なるほどです
そうなん
ね。
ですよ。そんな感じですね。なので、立ち上げ大変でしたけど、砂川さんは大変なことはありませんでした？起業した時に。
立ち上げは、そうですね。立ち上げのところは、まあ、リクルート辞める直前ぐらいに起業するっていうふうになって、まあ、で、ある程度、多分困らないぐらいの収入はとりあえずいけるだろうっていうところの見立てがあったので、初めは大丈夫だったんですけど、立ち上げというか今がちょっと忙しくはなってきたので、一人でギリギリ回るけど、誰か人を委託とかでも雇った方がいいのかな、みたいな、今がちょっとそういう微妙な感じの、バタバタしているっていう感じですね。
なるほど。すごいわかります。私もオフィスとか持ってないことが私の強みですとか言ってたんだけど、いや、これそろそろオフィスというか事務所持たなければいけないなみたいな風にな流れになったりとかしたことがあったので、砂川さんもきっとなんか第一の波みたいなのが 忙しくなってきてどうするみたいなのが来たっていうことですね。
今がそうですね。多分そのタイミングなのかなとは思ってます。
なんか一緒にやりたい人とかいないんですか？社員
一
さん
緒
を迎
に。
えるとか、なんかバイトの人を雇うとか。
そうですね。なんか、いたらいいなと思いながらも、まあ、副業でできるとか、そういう人が、まあ、やっぱりできるだけ合ってる人とかがいいんですよ。直接自分が。
まあ、
っていう。
地元とかの方が、距離近い方が良かったりしますか？
そうですね。なんかネットとかでもまあ募集できる時代ではあるんですけど、やっぱどんな人かがあんまりわからないと、ちょっと仕事僕的にはなかなか任せられないなっていうところがあるんで。
そうですよね。それは本当に、なんだろう。入れることってめちゃくちゃ簡単って言うとあれだな。なんか、一緒にやりましょうっていうことってすごい簡単だけど、でもその門をむちゃくちゃ狭き門にした方がいいですよと、ちょっと先を行く先輩からのアドバイスです。大事だと思います。でも、砂川さん分かってると思うんで、あんま心配はしないけどっていう感じですね。なんか起業してから、楽しかったことを教えてほしいです。じゃあね、結構辛い歴史が、
そう
多
なん
か
で
っ
す
た
か？
ので。 はい、そうなんですよ。まあ、言うてね、声優業界も、芸能界だったりするから、新参の事務所にはやっぱりちょっと、ね、辛く当たる、人もたくさんいるので、
なんか、イメージ通りの芸能界って感じですね。
ああ、
そう
もう
聞く
本当イ
と。
メージしたままで、大丈夫だと思います。
そんな感じなんですね。
そうなんですよ。なんで、そういうのってなかったですか？なんか。
楽しかったことは、やっぱりでも、少ないのは少ないです。で、まあ、喋る仕事とかでやっぱ例に出すと、まあ、それこそ、皆さんプロだと思って頼んでいただいてるんで、できて当たり前で、今日もありがとうございました、ぐらいの感じでやっぱり終わっちゃうじゃないですか、仕事を受けた後っていうところも。でもやっぱ自分としては、あそこの、例えばじゃ野球の実況の、あそこのセリフのところ今日ここめちゃくちゃなんか盛り上がってよかったですね、とかまで言われたら、そう言われたら嬉しい、自分も同じこと思ってた、とかで
なるほ
感
ど。
じるんですけど、まあ、そこまで、砂川さん今日声めっちゃ出てるなとか、多分そこまでわかる方って絶対毎日一緒にいるわけじゃないんで、多分い
そう
な
だ
いと思
ね。
うので、で、まあ数は少ないんですけど、そういうところで今日良かったですね、みたいなこと言われると、やっぱやっていてよかったなっていうのは感じますね。
やっぱやりがいというかね、なんか今日、お互いにとって、クライアントさんにとっても、自分にとってもいい仕事できたなって思う瞬間っていうのは、やっぱりモチベーションとしてもすごい大事なことですよね。わか
そう
り
です
ます。
ね。なので、まあ、良かったっていうところだけよりも、なんか、砂川さんにその任せて良かったっていうふうに、やっぱ言っていただけると、まあ、信頼していただけてるんだなとか、なんか思ったような、ちゃんと、それ以上の成果を返すことができたんだなっていうのを感じて嬉しいですね。
なるほどです。いや、本当に頑張りましょう。
逆に仙台さんはその辛いことが多かったっていう中でも、なんかどういうことが楽しかったんですか？事務所を作ってからは。
そうですね。やっぱりなんかこう、チームワークが事務所内で出来上がってきた時とか、お互いにこう信頼できる関係値を築けた時とか、まあ、あと私は社長であり、なんか営業とかも最近はもちろんしたりするので、なんかこう新人の子とかに、なんだろうな、お仕事良いお仕事、良いなって、もうなんか本当に良かったって思えるお仕事を一緒に成し遂げた時とかはやっぱ嬉しかったりとかしますよね。だから、まだここからなんですよね、私の場合って。嬉しいこととか、まあたくさんありはしたけど、あとは、そうですね、ファンの皆さんとかに喜んでいただけるようなお仕事ができた時ですかね。やっぱ、ファンの人たちは結構、感想とかを言ってくれたりすることが多いので、その辺はすごく私の中のモチベーションにはすごくすごくつながってます。皆さんが思っている以上につながっていると思ってもらって構わないという感じですね。
じ
そう
ゃあ
なんですよ。
昔はマネージャーとかはちょっとなくて一人で大丈夫っていうような時代もあった仙台さんが、でも今こういうふうに人と一緒になんか事務所
そう
で
で
成し
す
遂げて
ね。
チームワーク作るのが楽しいっていうような、ちょっと変わってきてるんですね、そのやりがいも。
そうですね。だいぶ変わりました。もうなんか全然一匹狼の方が楽しいと思ってたけど、なんか
なるほ
こう、
ど。
そう、群れを作って移動するのも楽しいなっていうふうに変わってきてるというかね。やっぱりなんか自分だけがなんか仕事楽しくても全然私はなんか つまんなくって、みんなが楽しい方がいいよなっていうふうに思うんですよね。なので、まあ、なんかこの新しくね、今回番組始めようっていうふうに砂川さんにお誘いさせていただいたのも、なんかね、アナウンサーと声優っていうところで私たちのなんか仕事のなんかこうシナジーみたいな何かが生まれることができたらいいなっていうふうに思うんですけど、じゃあなんか最後に一つ質問していいですか？今からまた就職ってできますか？社
会社
長
勤
として。
めになるっていうこ
そう
とで
そう
すよ
そうそ
ね。
うそう。
でも結構できると思います。
そうなんだ。
まあ、今が結構、まあこの収録も今午前中に行ってるんですけど、そういうふうにちょっと毎回この時間に出社しないといけないっていうような時間の縛りがあるのは、まあ、前職もコロナとかぶっててリモートワークが多かったんで、毎回出社とかってなるとちょっとそれ難しいかもな、とは思うんですけど、ただ僕一人で会社やってめちゃくちゃ思うのって、孤独なんですよね、結
わか
構。
る。社長は孤独なんですよね。
そうなんですよ。しかも僕の場合その事務所とかじゃなく一人会社で、お客様と喋ることはあっても基本的には一人なんで、特にまだ今は普通に外出できますけど、もう本当なんか家にずっといる、別に友達とかとも会わない、で、ずっと家で一人で仕事してるってなると、それこそ褒められることもないし、誰かと話すこともないってなると、やっぱり後輩とか先輩とかといて、みんなで終わって、なんかもう忘年会とか、何かそういう一番繁忙期が終わった後のお疲れ様会で飲んで話すとか、そういう時間ってめちゃめちゃ貴重だったんだなって今感じるんで、そういった意味でなんか属するのもいいなって、まあ今でも感じることはありますね、その部分は。
なるほど。じゃあそれはさ、この番組で作っていきましょうよ。むちゃ
そう
く
いう
ち
人
ゃ、
たちを。
砂川さんも褒めますし、打ち上げもしましょう、いつかね。
承
今は
認
ちょっ
欲求
と、
ね。
はい、遠隔ですけど、はい、もう砂川さん、時のあの話良かったよって、なるべく私も言うようにするんで、お互い褒めていきましょう、みたいな。あとは、なんかまあ聞いてくれてる方とかから今後ね、メールもらったりとか、感想いただいたりっていうのも、すごい嬉しいな、私たちの励みになりますよね。
そうですね。将来的にはそういう反応が来てくれれば、
そう
まあ
です
僕らも
ね。
楽しいですしね。そういうやりとりができるようになるので。
そうですね。はい。まあ私たち二人は社長ですけど、まあその勤めている方からのメールとか、そのどういうところで悩んでいるとか、まあまさに起業したいけど悩んでいるみたいな人から、もしかしたらお手紙だって、メールとかいただくこともあるかもしれないので、なんかそういう話を、ね、私たちが、今までやってきた話を包み隠さず話していけたらいいなっていうふうに思っています。そして、
はい。
なんか打ち上げで、いいお酒を飲める番組にしたいですね。
もうそうですね。そこ
は
ま
い。
で理想を持って、はい、やっていきたいと思ってます。
それでは今回はこの辺にしましょうか。
はい。ということで、じゃあ皆さんまた次回もぜひお聞きください。
あり
と
が
いう
とうご
こと
ざいま
で、
す。
この番組は声優仙台えりとアナウンサー砂川信夫が仕事と遊びを両立させたい全てのビジネスパーソンにお送りする番組でした。それで
次
は
回
次
の
の
更
更新
新
をお
を
楽し
お
み
楽し
に。
みに。バイ
バイバ
バーイ。